それで、朗読家は君の他にどんな人が加わったんですか？いろいろおりました。花魁が邦楽師の K 君でしたが、口ひげを生やして女の甘ったるいセリフを使うのですから、ちょっと妙でした。それにその花魁が癪を起こすところがあるので、朗読でも癪を起こさなくっちゃいけないんですか？と主人は心配そうに尋ねる。ええ、とにかく表情が大事ですから。多頭法師はどこまでも文芸家の気でいる。うまく癪が起こりましたか？と主人は軽く吐く。癪だけは第一回にはちと無理でした。多頭法師も軽く吐く。ところで、君は何の役割でした？と主人が聞く。私は船頭。君が船頭。君にして船頭が務まるものなら、僕にも鍵盤ぐらいはやれるといったような語気を漏らす。やがて、船頭は無理でしたか？とお世辞のないところを打ち明ける。東風氏は別段癪に触った様子もない。やはり沈着な口調で、その船頭でせっかくの催しも竜頭だびに終わりました。実は会場の隣に女学生が四五人下宿していましてね、それがどうして聞いたものか、その日は朗読会があるということをどこかで探知して、会場の窓下へ来て傍聴していたものと見えます。私が船頭の声色を使ってようやく調子づいて、これなら大丈夫と思って得意にやっていると。つまり身振りがあまり過ぎたのでしょう。今までこらえていた女学生が一度にわっと笑い出したものですから、驚いたことも驚いたし、決まりが悪いことも悪いし、それで腰を折られてからどうしても後が続けられないので、とうとう恐れ切りで散会しました。第一回としては成功だと称する朗読会が、これでは失敗はどんなものだろうと想像すると笑わずにはいられない。覚えず喉仏がゴロゴロ鳴る。主人はいよいよ柔らかに頭を撫でてくれる。人を笑って可愛がられるのはありがたいが、いささか不気味なところもある。それは飛んだことで、と主人は正月早々、弔辞を述べている。第二回からはもっと奮発して盛大にやるつもりなので、今日出ましたのも全くそのためで、実は先生にも一つご入会の上ご尽力を仰ぎたいので。僕にはとても癪なんか起こせませんよ。消極的な主人はすぐに断りかける。いえいえ、癪などを起こしていただかんでもよろしいので、ここに参助員の名簿が、と言いながら、紫の風呂敷から大事そうに小菊版の帳面を出す。これ、どうか署名の上、ご捺印を願いたいので、と帳面を主人の膝の前へ開いたまま置く。見ると、現今、知名な文学博士、文学四電重の名が行儀よく勢揃いをしている。はあ、三千院にならんこともありませんが、どんなゲームがあるんですか？と柿先生は懸念の体に見える。ゲームと申して別段ぜひ願うこともないくらいで、ただお名だけをご記入くださって賛成の意さえお表しくださればそれで結構です。そんなら入ります。とゲームのかからぬことを知るや否や、主人は急に気軽になる。責任さえないということが分かっていれば、謀反の連番上映でも名を書き入れますという顔つきをする。のみならず、高知名の学者が名前を連ねている中に、生命だけでも入籍させるのは、今までこんなことに出会ったことのない主人にとっては無上の光栄であるから、返事の勢いのあるのは無理はない。 ちょっと失敬。と主人は書斎へ印を取りに入る。我が輩はポタリと畳の上へ落ちる。豆腐牛は菓子皿の中のカステラをつまんで一口に頬張る。もごもごしばらくは苦しそうである。我が輩は今朝の雑煮事件をちょいと思い出す。主人が書斎から陰陽を持って出てきたときは、豆腐牛の胃の中にカステラが落ち着いたときであった。主人は菓子皿のカステラが一切れ足りなくなったことには気がつかぬらしい。もし気がつくとすれば、第一に疑われるものは我が輩であろう。